佐島さん、遊戯王で好きなキャラといえば誰ですか？
オベリスクの巨神兵か。
ちょっと、なんか僕が期待してた答えとはちょっと正直違ったんですけど。
なんででも好きやから。
あ、いや、いいです。それは否定しないです。いいです。いいです。でも、
キャラでしょ。
偶然にも、そのキャラと深いつながりのあるキャラクターについて今日は喋りたいと思います。
佐島と庭の漫画760。
忙しい2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760、お送りするのは佐島と
庭です。この番組は各種ポッドキャストサービスで毎週水曜18時頃に更新しています。本日のコーナーは今日の持ち込みです。このコーナーでは佐島と庭のどちらかが選んだ漫画1作品について語っていきます。語りたいポイントのために軽くネタバレはしてしまいますので、ネタバレ一切困るって人は漫画を読んでからお聞きください。デュエルしようぜっていうことでね。
僕デッキないな。今
まともにその質問に返してくる人いるんや。
できるだけ庭さんがやりたいと思ってることは叶えてあげたいと思ってるから。
嘘つけ、なんかすげえ煽られた気がするわ今の。
庭さんもさ、なんか最近カード売ったらなんか数十万とかいったんすよねみたいな話してませんでした？
数十万はいってない。
嘘。
うん、まあ十数万ぐらいのね。
まあまあ言ってるな。
まあまあそれは置いておきまして、
うん、
はい、本日遊戯王の話をしたいと思います。
はい。デュエルはせえへんの？
デュエルではないです。遊戯王の話をします。デュエルではないですよ。はい、
オッケーです、オッケーです。
で、皆さんご存知だと思うんですけど、
うん、
作品紹介さっとしておきますと、
はい、
これ公式の紹介文の引用しております。
はい。
誰も完成させることができなかった千年パズル、いじめられっ子の遊戯がそれを解いたとき、もう一つの人格が現れ、少年はゲームの達人となった。
いや、もともと達人やった気するけど。
世にはびこる悪を裁く闇のゲームが今始まる。
あー、めっちゃかっこいいなこのくだり。すげえ、世にはびこる悪を裁く。
これ、
な、
ちゃんと公式の紹介文ですからね。
そっか、闇の遊戯、
はい、
になってこうより勝負強くなった感じですもんね。
そうですね、はい、
うん、確かに確かに。
公式の紹介としてはカードゲーム作品です、うん、バーンって言ってるわけではなくて、
うん、
まあ、いろんなゲームで戦っていくよと、うん、
まあそれはね、カードはその一部ですからね。
まあ一部ですからね、うん、まあ、紹介の通りね、いろんな闇のゲームをやったり、
はいはい、
で今話に出ました有名なカードゲームでバトルしたりする作品でございますと。
うんうんうんうん。
ちょっと戻るんですけど、佐島さん、オビリスクの巨神兵がね好きとさっきおっしゃったんですけど、
はいはい、
まあ、カードの1枚ですよね。オビリスクの巨神兵、神のカードの1枚ですよね。
神のカード、そうです、そうです、そうです。
なんでこのキャラクターが好きなんですか？
なんか他の神と比べて、
うんうん、
オビリスクの巨神兵って、
うん、
兵士じゃないですか。
はあ、はあ、
でも兵士って基本なんかこう士官とかに使えてるはずやから、
うん、
なんであいつ神やのに兵やってんのっていう。なんつうの、なんか社長やけどプレイヤーみたいな。
ああ、はあはあはあ。
なんかかっこいいじゃないですか、ちょっと。
あ、なるほどね。まあ、
すべてのものを司るとか、なんかこう、治めてる、祭り事をしてるんじゃなくて、
うん、
兵として、こう、自分で戦ってるみたいなのが、体にも出てるしね。
まあ、ムキムキのキャラクターなんですね。
そうそうそうそうそう。
モンスターというかね。
そこがなんかやっぱかっこええなっていうのはあります、
ね。ちょっとご存じない方は今ちょっとググってみてください。
うん、なんか青いムキムキの、ムキムキなんかな、鎧かな一応。
まあでもムキムキじゃないかな多分。
まあ中身があってのごつさって感じですよね。
はいはいはい。
それがなんか好きっすね。
好きなのね。なるほど。
神なの兵士なのどっちなのみたいな。どっちもですみたいな感じが。
やべ、どっちもですとは言ってないと思うけどね、作中では。それは佐島さんが言っただけだと思う。
それはそう、そう、名前からしてそんな強い意志を感じるからすごい好きやなっていう感じがします、
ね、なるほど、
うん、
でそんなね、オベリスクの巨神兵
つなげられた、なんか、
いや、つながってるから。
あ、そうだね。
そんなね、オベリスクの巨神兵、うん、作中での使い手は誰ですか？はい、
作中、カイバ兄。
そうです。
おう、
カイバ瀬戸でございます。
おう、
今日はですね、
はい、
海馬瀬戸くんについて僕は話したいと思います。
おーおーおーおお、
はい、
くしくもかぶったわけ
まあまあ偶然だったのか分かんないですけどね。おーおーおーおー、はい、で今日ちょっとね話したい内容がですね、
はい、
人として強すぎるよ海馬瀬戸でございます。
あー、まあなんかメンタル強そうな感じするもんなそういうイメージある な, なんか、
まあ、キャラクターとしてもそもそもめちゃくちゃやっぱりこうなんて言うんだろうな、我が道を行くみたいなね。
そうや、わがままやな
まあまあ言い方悪く言えばそうね。そう、
うん、そう、まあ我が道を行くと我がままってまあ多分一緒やもん。
まあ意味合い的には本来はね
ちょっと込めるニュアンスが違うだけでは
い、うんうん、まあ有名なんですけれども、
うん、
まあ初登場時は1キャラクターにしか過ぎなかったわけなんですよ彼は。
あー、確かに最初いっちゃん最初その闇のゲームとかやってた時にチラッと出てきて、
うん、
ボコボコに負けて退場するんかなと思いきやまた来たみたいな感じでしたもんね、
うん、でこれが先生がもうその予定で考えてたのか分かんないんですけど、最初に海馬くんが出た時に初めてこの遊戯王の中でカードゲームが出てきたんですよ。
うんうんうんうん、
マジック&ウィザーズっていう名前でかな、うん、でその時に海馬くんが初めて出ましたと、
はいはいはい、おガチクソ野郎として出てきたね
まあそんな海馬くんなんですけど、
うん、
まあこう作品が進んでいくにつれて、まあ言うたら遊戯主人公遊戯の最大のライバルと化した、うん、やっぱすごいキャラクターなわけですよ。
まあ確かにね、
うん、
うん、ファッションセンスも途中で変わったしなスタイリッシュになったもん、
ね、お鋭いですねなかなか、
うん、
で彼は、海馬コーポレーションの社長でもありますと。
はいはいはい、はい、大
企業のね、
うん、
確か国内なんていうのエンタメ業界のもう大手みたいな、まあディズニーランドとかの社長とか、
はいはいはいはい、
あとはバンダイナムコの社長とかそのクラスですね多分。
おお、若くしてね。
そうそうそう、
あれって親とかが先代から受け継いだみたいな感じでしたっけ。
一応海馬瀬戸と木馬を養子にしてくれたお父さんが社長をやってたんですけど、
はいはいはい、はい、
まあそれはもちろんあの作中で描かれてるんでそこら辺はちょっと読んでほしいなと思うんです
けど。なるほどなるほど、
はい、でまあなんかそんなすごい会社の社長やってるんで、いわゆるこの遊戯王の世界の技術力担当みたいなところもあるんですよね。
技術力担当、
はい、あの遊戯王の世界で出てくる技術はほぼほぼ海馬によって支えられてるという。
おお、海馬自身が開発してるってことなんですか。
まあ海馬コーポレーションが開発してるというのが正しい
ですね。ああ、なるほどね。海馬の下で働く、うん、真面目な技術者たちによって支えられているんですね。
まあまあ、そう大きく言えばそうね。
ああ、そういうことね。
まあそんな会社を率いる大人気のキャラクターなわけですよ。
ああ、はいはいはいはい。
多分ね、作中で人気投票ってなかったと思うんですけど。
ああ、漫画としては
と。あ、そうそう、漫画としては人気投票なかったと思うんですけど、うん、まあ人気投票したら僕は多分1位になるんじゃないかなって思うキャラクターでやっぱありますよね。
確かになんか主人公じゃなくてライバルの方がやっぱ行きがちですよね。
まあ多いですよね。
なんかね、
うん、キルアとかさ、サスケとかもそうかな。
そうそうそうそうそうそう。サスケ、サスケはどうか。
やめろ、サスケファンに怒られるからやめろ。
いや、サスケほらなんかアンチも多そうやんな。
まあまあ好き嫌いがはっきり分かれるキャラ、ね、
好き嫌いっていうかなんかあのいやいいキャラなんやけどでも犯罪者やし押していいんかなみたいなさ
もういいサスケは今置いといてサスケ今置いといて
まあでもなんかライバルキャラがね行きがちな。確か
にそうそう、もう大人気の海馬くんなんですけど、うん、
確かに間違いない間違いない。
で作中でもそのいわゆるデュエリストとしての強さとか、
うん、
こうセリフの言葉の強さっていうのはすごい有名なわけですよ、はいは
い、あー
ちょっと独特な、なんていうの、言葉遣いとかもありね。
そうやな、
うん、そこら辺がねすごい有名なんですけど、今日は、うんうん、生き方がたくましいというか、
はい、
なんか人としての強さがすごいこう彼の生き様で体現されてるなっていうのに僕はすごい感銘を受けまして、
はいはいはい、
今日はねその強さについて話したいと思います、
うん、はい、
じゃあ早速1個目いきますね。
強さ、
はい、強さ、人として強いぞと、
うん、
で1個目はちょっとね有名なところなんでここはサクッといきます。
はいはい、
1個目、ただでは転ばない。
まあ結構なんか帰ってきてるイメージあるな確かに
主人公遊戯のおじいちゃんがですね、
うん、
あの超レアカードブルーアイズホワイトドラゴンを最初の方に持ってるんですよね。
はい、世界に4枚しかないやつね
詳しい。よく覚えてるな。
ほいで。いや、あの、海馬瀬とのガチクソシーンめっちゃ覚えてるもんな。
まあまあ、順序よく行きますから、はい、はい。で、そのおじいちゃんが持ってるブルーアイズを海馬くん盗もうとします。
社長のやることかね。まあまあいいですよ。ごめんなさい、ごめんなさい。
はい。で、失敗するんですよ。でそのやってることに関してはちょっと僕は後で補足を一応言おうと思ってるんでちょっと我慢してね聞いてください、はいはいはい、
うん、
で失敗して、
うん、
まあその闇遊戯にですね死の体感というものを味わわせられるんですね。
せやね、 世にはびこる悪やと断定されて裁かれるわけですよ、ね、
いやまあまあ言うたら悪いことしましたからね、
うん、やってる。
しかもおじいちゃん説明してましたけど確かなんかアメリカにいた友人から譲り受けためっちゃ大事なカードで、
うん、
なんかもう私の心なんやとこれは、
はいはい、
そんな大事なやつを勝手に盗もうとしたから、うん、まあ闇行きが罰を与えると。
盗むどころで終わらんかったもんな。
いやちょっと待ってください、うん、行きますから。
ああ行くんですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。
で、まあ、闇行きがその死の体感ということで海幕は若くしてですね、こう死のなんていうんだろう恐怖みたいなのを味わうわけですね。
はいはいはいはい、
はい、でまあやばい感じになるんですけど蘇ります、うん、海馬くん。
なんか帰ってきたなそういう
で蘇った海馬くんはその海馬コーポレーションの力を使ってですね、
うん、
世界に4枚しかないブルーアイズの、3枚を集めます。
うんうんうん。
でなんか世界のマフィアを動かしたり、
はい、
そう持ってる人を死に追いやったりなんかいろいろしまして3枚集めます。おーおーお
ー、クラピカみたいなことやってんの。
いやクラピカよりひどいですよもちろん。
まあまあクラピカはなんかマフィアにね落ちたことをなんか自覚してるけど海馬瀬となんか自覚してなさそうやもん。
しかも
悪いことやってるっていう
落ちたわけじゃなくて利用してるだけですからね。
立ち悪いな。そうそう、なんか
財力によってね。
はいはいはい、まあ、金正義やなやっぱり。
でブルーアイズ3枚集めた状態でですね、
うんうん、
こうリベンジを誓うわけですね。
うんうんうんうんうん。
なので闇遊戯に死の体感を味わわせられたので、
うん、
遊戯のおじいちゃんに決闘を仕掛けます。
はいはいはいはい、
デュエルをね。
うん。
でまあ言うたらその最強のカードを3枚持ってる状態でおじいちゃん1枚しかないわけですよ。
うんうんうん、
なバチボコおじいちゃんをやっつけてしまうわけです。
まあ強いやつ3枚持ってりゃそうなるよな。
そうそうそう、
うん、
でおじいちゃんのブルーアイズを奪うわけですね。
ああ、
はい。でこの世界にある4枚全て海賊を集めます。
はい
はい、佐島さん、そのおじいちゃんから奪った1枚どうしたか覚えてますね。
破りましたね。破り捨てましたね。
そう、世界に4枚しかなかったのが3枚になります。
まあでも正しいっちゃ正しいような経営者からするとな。多分その方が単価上がるもんな。
まあ上が4枚持ってたら総額は4枚の方が高いんちゃうの。
え、どうなんやろ、
分からんけど。
そう、買い場が釣り上げたらその分だけ上がるんじゃない。
まあ多分世界に4枚か3枚しかないって言われたら現実世界で言ったら1億2億になりそうなレベルですよね。
ねえ、そうっすよね。
うん。でまあそのおじいちゃんの持ってるカードを破り捨てまして、
はい、
さらにですね、
うん、
おじいちゃんにこう海馬コーポレーションが開発した VR で、
うん、
死の体感を味わわせるわけですね。
いやいいな、技術力で買ってきてるな。
そう、ほんでこれね、海馬くんやってることねめちゃくちゃなんですよ言うたら。
そうかそうか。
まあね、人のカードを盗もうとする、
うん
ね、なんかマフィアとか動かしてカードを集めた挙句人の心とも言えるカードを破り捨てる、
うんうんうんうん、
めちゃくちゃじゃないですか。
しかもその後に死の体感をさせるのってなんか海馬なんかやっぱ学んでない感ありますよ。
いやいやいやいや、これはねちょっと学んでるんですよ、
うん、あ、なんかなんて言うのかな、形だけ側だけは学んでるけど、あ、こういうことしたら人って壊れるんやっていうのを体感して人にやってるけど。いや、それはお前が悪いことしたから、その罰としてやられてるのであって、おじいちゃん何も悪いことしてないじゃないですか。
いや、それはその通り。
あ、でも、海馬の価値観やったら、なんか、負ける、その弱さが罪だ、みたいな感じなのかな。
で、一応ね、ちょっとここでフォローします。
あの、
海馬くんはですね、ここら辺ぐらいまで、悪の心がありまして、
うん、
めちゃめちゃ悪いやつなんですよ。
悪いよな、
うん、でもこの後いろいろあって改心するんで、
はいはい、
ちょっとここまでの悪行はちょっと多めに見てほしいです。
まあ確かに確かにそうですね。なんかいろいろやっぱなんか悲しい出来事とかね。
そうそうそうそう、
うん、なんか背負うもんがやっぱりちょっといろいろありましたもんね、
うんうんうん、
会話は、
うん、ここで話したいのが、一度転んでしまったんですけど、
はい、
それをただ転んだままにしない強さっていうのがちゃんと僕垣間見えてるなと思って、
はい、
最初闇遊戯に返り討ちにされるわけですよね、うん、一番最初、うんうんうん、だから、うん、これ遊戯を狙うとまずいと
なるほどね。
だからまずおじいちゃんを直に狙おうと、ブルーアイズを手に入れるという点では、
ああいやなんか最近映画でそういうの見たな
そうそうなのそうなの、
ブラックアダムっていう映画で、うそうなんかあいつ戦いに行くと負けるから親族から殺そうぜみたいなくだりがある
あでも海馬くんはちゃんと遊戯にも挑むんですよ、
なんかその踏み台としておじいちゃんの方を使うってこと？
いやまあ踏み台というかブルーアイズを手に入れるっていう点ではやっぱおじいちゃんを攻めるっていうのが正しいと。
そこの目的で言うとね。
うん。そこ一つ学んでますと。うん、
はいはい。
でもう一つね、この学んだ点がすごくて、
うん、
そのおじいちゃんに VR で死の体感を味わわせたって言ったじゃないですか。
うん。
これ自らが味わった死の体感を、
うん、
その VR のゲーム技術として、うん、商業展開ちゃんとしようとしてるんですよ。
え、これ死の体感を売ろうとしてるってこと？
いや、まあ、厳密に死の体感を売ろうとしてるのか分かんないですけど、うん、自分が得た死の体感をその VR でちゃんとリアルにこう体感として味合わせられるっていう技術を海馬コーポレーションとして売り物にしてるんですよね、う
ん、あ、これ販売されるんでしたっけ？
ね、海馬ランドにまず設定されるというか整備されたサービスなんですよね。
めちゃめちゃ暗いランドやな、それ。
いや、だから、実際のお客さんが味わうのは多分死の体感ではなくて、
うん、
別の体感、もっと楽しい体感ができると思うんですけど。
え、どういうこと？どういうこと？ VR は、そのランドには置いてあるってこと
ですか？あ、そうそうそうそう、おそらくね。
あ、だから死の体感自体は、もう完全に、遊戯とか向けの、
あ、そうそうそう、
カスタマイズをしたやつってこと、
裏の設備なんですけど。
ああ。
でも自らが死の体感を味わったことで、おお、うん、VR やってなって、それを商業展開するっていう、うん、きちんとね、商売魂もあるんですよ、会話には。
VR も死の体感を得たことによって、あ、これは VR やったら再現できるなみたいなので、改めて VR を作り直したと。もともと VR 技術を持ってたんじゃなくて。
そこまではね、 VR 技術多分言われてなかったと思うんですよね、
はあは
あ、そこでそのカードの VR でこう再現するとかも初めて出てきた技術で、
はいはい、
いや海馬が死の体感を乗り越えた後に出てくる話なんですよね、
はあはあ、
だからその死の体感がやっぱ海馬の中での結構割とね大事な要素になってたから、うん、そこで出てきたと、
まあ、でも死の体感は売り物にはしてないわけです、
ね、それだって死にかけちゃうから。
おお、あ、いや、なんかそう、庭さんの今の話やったら、いや、その自分のその死の体感とかももう金に換えちゃうんすよみたいな感じやったから、すげえダイレクトにまあまあ確かに物好きな人ちょっと体験したいって思いそうやなってちょっと思って
まあまあまあね。でもなんか死の体感はなんか何分間か味わうともう精神的におかしくなるって確か会話言ってたから、まあ普通のお客さん向けには別の体感ですよね。
それ会話の死の体感からそこにつながってるんかどうかちょっとよくわかんないですけど、
いやいや、それそうじゃないと VR 生み出さなかったからきっとね、彼は。
え、今じゃあ VR やってる人たちって死の体感を再現してんだってわけじゃないですよ
ね。いや、それは遊戯王の世界ですからね。それは遊戯王の世界ですから。
ごめんなさい。あんまり僕、よくつながりが分かってないけど。
そうですか。すいません。
ごめんなさい。
まあまあ、でも自分がそれ体感したことをこう VR にしようってして作ったってね。
うん。そこは、うん。そこはすごい分かります。
そういうことです。
なんか、なんちゃう、自分のすごいトラウマ的な体験やけど、それをなんかこう外に出すのってちょっと勇気いると思うけど、
うんうんうん、
ちゃんと仕様にまとめて、
はい、
ちゃんとほんまに多分おじいちゃんの心を崩せるまで一応形にしたわけですもんね。
まあまあ、
勇気が超能力を使わないとできないことを、
ね、
技術力でカバーしてそこまで作ったわけですもん
ね。そうです、そうです。
そこはすごいなと思う。金につながってるかどうかは分からん
まあ一応ね、その技術がこう海馬ランドにも、うん、転用されて VR としてね。
ああ、なんかこれやったら楽しい方もいけんちゃうみたいな感じ。
そうそうそうそう。
そっちはなんか作っといてみたいな。
そういうことよ。
それやったらなんか分かりそう。
まあまあそういうステップでございます
と。ああ、でもちょっと分かった。丹羽さんが言ってること今ようやく理解できたかもしれない。
お
う、そう、あれですよね。海馬ランドの裏仕様として使ってるわけですよね。
あ、そうです、そうです。はい。
おう、だからその遊戯用に設備作っただけやと回収できひんけど。
そうそうそうそう。
海馬ランドの一施設の裏設定として作っておけば、
うん、
表の方でいくらでも金は回収できて、しかも遊戯にもダメージを与えられる。
そうそうそうそうそう。
ちゃんと経営を考えた上で仕組みを作ってるってこと
ね。そうそう、ちゃんとね商業利用することでね。
はいはいはいはいはい、
商い、
はい、
の方も成功してると。
それだって部下から何も言われへんもんな。
私的利用じゃないですかみたいな。
そうそうそう、私的利用ですよね。それなんで会社の金を使ってやるんですかって言われへんもんな
別に。いや、まあ、
いやいや、表でいくらでも稼げるからこれっつって。
うん、まあ言われてもねじ伏せそうな海馬くんではあるんですけど、
そこでもちゃんと会社の経営者としてやってるのすごいな、ね。
うん、
確かに。
だ、その2つがね、こうおじいちゃんを狙うっていうのと、うん、VR 技術を商業展開してるという。
うん、いいっすね。
それ一度転んだところから学んでる。
それめちゃめちゃ賢いな、でも。うん、
確かに。そう、ここはやっぱすげえなってまず最初に思ったところなんですけど、
うん、
まあここは結構有名なところなんですよ。
はいはいはい。
で、二つ目いきます。
はい。
ルールは作ればいい。
ああ、なんかそういうとこあるよな。
まあ、なんかこうビジネスがでかくなればなるほど、
会話せとな。
ゲームチェンジャーになればいいみたいなの、世の中的にもあるじゃないですか。
うん、なんか会話の場合、ちょっとニュアンス違う気するけど、そうです、
ね。うん、でもね、ちょっと今回、みんなが気づいてるか気づいてないか分かんないんですけど、ちょっと話したいところがあって。あ、さっき言ったようにですね、遊戯王の世界の技術開発担当なんですよ、海馬くん。
うん。
で、みんながよく知ってる、あの、腕につける、デュエルディスクってあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
このデッキがね、
欲しかったな、あれ、小学校の時な。
カード置けるようになってるやつ。
ああ、めちゃめちゃ欲しかったな、あれ。
あれも、海馬コーポレーションが開発してますと。
うんうんうんうん。
で、実は、あのデュエルディスクって次世代版で、
はい、
初代のバージョンがあるんですよ。
あ、なんか丸っこいやつでしたっけ？
あ、そうそうそうそうそう。
サーフェスキーボードみたいな。
サーフェスキーボード？
エルゴノミックキーボードみたいな。なんかあの、湾曲してるやつですよ。
あ、いや、
違う？
ちょっと違うかな。
ブレードみたいな方が次世代ってこと？
あ、そうそう。なんかこう、腕につけるやつがそうなんですけど、城之内くん曰く、戦うカップ焼きそばみてえなもんが初代の形なんですけど。
はあ。
なんかね、円形のディスクにカードをセットして、それを投げて、それが回ることでこうバーチャル映像が出てくるみたいなシステムなんですよね。
あ、はいはいはいはいはいはい。
で、それが初代のバージョンとしてちょっと前に出てくるんですけど、うん、
はい、
いわゆるペガサス編で出てくるんですよ。
うんうんうん、
王国編みたいな、ね、そう、うん、で、そのペガサスっていうキャラクターが相手の心を読むことができるんで、うん、
はい、
それに対抗するためにその初代デュエルディスクを開発したって言って会話が持ってくるんですよね。
機械通したら見えへんくなるってこと？
なんかね、会話の理屈では、うん、その VR 技術によってカードとかが自分の前にこう大きく表示されると、うん、
はい、
で、なんか相手の顔が見づらくなるとか、そんな理屈やったと思うんですけど。確かね。
じゃあサングラスでええやん。
いや、なんかその机に向き合って座ると相手に心を読まれてしまうんじゃないかって会話は確か仮説を立ててて、なんでそのなんか自分の顔が見えづらくなるみたいなのを考えてそれを作ったっぽいんですよね。
もうマスクとかでええ
よ。いや、それでは向き合ってたら読まれると思ったんですよ、会話は。
え、ちょっと待って、でもホログラムが間にあって向き合うのとはちょっと違うってこと、
うん、なんかこう顔が見づらいというか、すごいでかいカードが自分たちの前に表示されてるから、
お
う、そう、プレイヤー同士をこうゆっくり見ることができへんみたいな、そんな理論やったと思うんですけど。
おー、まあマスクとかサングラスとかをしてても見つめ合うことに変わりはないからってよりは、間になんか別の情報を置いといた方がいいってこと、
ね、まあまあそんな感じやと思うんですよ。
あー、なるほどね。
で、
分かってへんけど、ね、なるほどね。
僕もあんまり分かってへんけど、それに関してはね。で、それを初代デュエルディスクを持ち込んでですね、
オンラインでやったらええやんな。
これでデュエルしようぜってなるんですよ。で、そこまではなんかいわゆるこの机の上に座ってみんなで共通のカードバトルで進んでいくんですよ、ルールがね。
はいはいはい。
そこでなんかね、デュエルディスクオリジナルのなんかエキスパートルールみたいなのが追加されるんですよ。
はいはいはい。
で、ここでなんか大きく変わった点が、 あの通常の遊戯王ってそれぞれがモンスターカードを出して、でそれ同士を戦わせて、で例えば通常は攻撃表示のモンスターを倒すと、その自分のモンスターと相手の攻撃モンスターとの攻撃力の差がライフポイントにダメージとして与えられるというシステムになってるんですよね。でこのデュエルディスクの場合はなんかそのバーチャルシステムがすげーみたいなんで注目されてたんですけど、
はい、
さらっとなんか伏せカードにも攻撃ができるみたいなルールになるんですよ。
モンスターカード以外もってこと？
あ、そうそうそう。
あの魔法とかトラップの伏せカードにも攻撃できるってことですか？
プラスモンスターカードもなんか伏せるみたいなルールになってるんですよね。
まあ、守備表示の時ってなんか伏せて守備表示で出しますよね。
あとね、守備表示とはまた別に控えで持ってるモンスターカードもなんか控えのカードとしてデュエルディスクに設定することで不正カードになるみたいなルールなんですよね。
はあ、なんかややこしいな。
そうそう、ややこしいんですよ。でその不正カードも直接攻撃できるっていうルールになってるんですよ。
はいはいはい、
そのメインで出てるモンスターとは別に。
お
でそれが不正カードで、例えばトラップカードやったらトラップカードが発動しちゃうとか、あるんですけど、モンスターカードやったら、差し引き分のダメージ、攻撃力との差し引き分のダメージが相手に与えられるっていうシステムになってるんですよね。
はいはいはいはい。
だから、まあ、いわゆる自分が強いカード出してれば、相手のリバースカードを攻撃して、直接ダメージを与えられる、こう、システムになったと。
守備力と攻撃力の差になるんですか、その場合。不正守備表示とかじゃないのか。
そうそう。不正カードは自動的に攻撃表示の体になるらしくって。
え、怖っ。何それ。
そう。そこですごいルールが入ってるんですよ。
はいはいはいはい。
だから、いわゆる攻撃力の高いモンスターで攻めれば、まあトラップを食らうリスクはあるけど、モンスターカードやった時にリターンが得られると。いうルールになるんですけど、
じゃあトラップカード全部伏せときゃいいやみたいな感じになっちゃうよな。
あ、なんかね、持ってるカード4枚を伏せなあかんみたいなシステムになってるんかな。
あ、なるほど。
だから手持ちにモンスターカードがあったら伏せなあかん場合もあるみたいなことやと思うんですけど、あのこの時のカイバ君の切り札は、ブルーアイズを3体合体させた、ブルーアイズアルティメットドラゴンが彼の切り札なんですよね。
はいはいはいはいはい。
彼のそのアルティメットドラゴンの攻撃力4500なんですよ、
なんで3000と3000と3000が合わさって4500なんねやろってずっと思ってたけど。
まあ4500なんですよ。で、この時のルールのプレイヤーのライフポイント、2000スタートなんですよ。
ああ、昔そうでしたね、そういえば。今8000とかですよね、多分。
かな ?8000 かな、?4000 か8000か分からへんけど。
そう、なんか途中4000上がって、で、8000になったんじゃなかったっけな。
なんかね、ルール変わってるんですけど。
なんかね。
この時は2000スタートなんですよね。
はいはいはいはいはい。
ほいで、カイバ君の持ってるアルティメットドラゴンは4500。で、ほとんどのモンスターがですね、下級モンスターが攻撃力2000以下なんですよ。
生贄なしで出せるの、確か、なんか星4つまでのやつ、だいたい2000未満でしたよね。確か。ああ、なんか特別なやつはなんかあったんや
った。なんかあったりするんですけど、ただね、この時のルールはね、生贄の概念がまだ多分なかったはず。だから好きに出せるんですよ、好きに出せる。
じゃあもう攻撃力強いの持ってる側が勝つよな。買い場勝ちやん、もう。
で、そう、ほとんどのモンスターが攻撃力2000以下なんで、
そうや。
4500のアルティメットドラゴンでリバースカード攻撃しまくってたら、一撃で吹き飛ぶんですよ。
まあトラップじゃない限り、ね。
そうそうそうそう。で、これさらっとルール追加されてるんですけど、なんかその、デュエルディスクのバーチャルシステムにみんな気を取られてるけど、
はいはい。
海馬が追加したルールが海馬に有利すぎるっていうね。
あ、自分勝てへんと面白ないもんな、それは。自分で作ったゲームなのになんで俺が負けるように作らなあかんねんみたいなとこあるよね、確かに。
うん、だからもう、買えば、
理にかなってるな。
ルールは作ればいいっていう精神をやっぱ持ってたと。これはね、
作る側やしね。
そうそう、強いなと思って。しかもこれで、その、自分が倒したいと思ってたペガサスのとこ乗り込もうとしてるから、めちゃくちゃもう勝つ気満々ですよね。有利をそのものにして勝つ気満々。
なんか今の話も結局なんか、なんていうの、自分が勝つっていうのはもちろんあるけど、自分にすげえ有利なのを作るっていうのはもちろんあるけど、でもそれだけやと会社としてはやっていかれへん から、なんかちゃんとその VR、VR っていうかさ、そのホログラムとかで、
はいはいはい、
こう、みんなからは、お、すげえ、この技術って、こうパッと見は思えるような。
そうそうそうそう。
作るのすごいよ。なんかそこにさ、こう、自分の、ほんまの思惑を忍ばせとくみたいな。すごいね。
みんなそっちに注目してるから、ルールにあんま気づいてないのよ。ね、
ピンポイントすぎるもんね、その有利な人がさ。
そうそうそう。
海馬さん有利じゃないですか、それみたいな。
うん。
会話にぐらいにしか有利じゃないから、あんまりこう不公平感もみんなないっすもんね。会話とデュエルすることなんかほぼないからさ。一般消費者は。
プレイしてやっと気づくからね。あ、そうか、このルールあんにゃーって後で気づくから。
ああ、すごいな。
ね、会話やっぱ強いでしょ。
ちゃんとその両面揃えてるのがめちゃめちゃなんかかっこええな。それは確かに。
まあ一大エンタメ企業でございますから。
したたかやね。
したた、そうそう、したたかなんすよ、めちゃくちゃ。
うんうんうん。
まあ、っていうのが2つ目でございまして、
はい、
3つ目最後いきまして、
はい、
3つ目は主人公は俺だということでね、
はいはいはいはい、
まあまあ海馬くんね、我が道を行くっていうのも有名ですから、
うん、
まあまあそうそうやろうなっていうのはあると思うんですけど、
うん、
あのこの海馬作中で遊戯と何回かやっぱ戦うんですね、
うんうんうんうん、
最大のライバルとして、
うん、なんかライフポイントが減っていったら俺この崖に一歩ずつ近づいていくから。
言うな言うな。言うな。
かの有名なシーンがありましたね。
はい。まあ、何回か戦うんですけど、
うんうんうん、
クライマックスでのシーンについてね、ちょっと話したいと思っていて、うん、クライマックスでの戦いか。
はい。クライマックスってもうほんまに最後の方ってことですか？
割と後半の、まあ、カードバトルとしては最後の方の。
ああ、僕そこまで。読んでへんかもな。
うんうんうんうん。
アニメでも見てへんかも。
う
ん、
まあ、ちょっとあんまりネタバレしないにザクッといきますけど。
うんうんうん。
海馬と遊戯が戦う前にもう一つの準決勝が先に行われるんですよ。
もう一つの準決勝？
海馬と遊戯が準決勝で戦うんですけど。
あ、え？じゃあ当て馬やん。
いやそれは違う。それは違うよ。
それだ、決勝でもっと大事なやつと戦うってことでしょ、それは。
いやいや、まあまあまあ、聞いてくださいな。で、反対側で、城之内 VS、うん、まあ、悪役との戦いがあるんですよ、
ね。そっちも、当てる前や
ん。何？いや、やめなさいよ、そういうこと言うの。
いや、城之内勝ち上がってきて、城之内くんここで戦うの楽しみにしてたよ、みたいな感じだったらめっちゃ熱いけどさ。
いや、それはそれで熱いでしょ？
そうはならないんでしょ。
いやいや、それは言わないけど。それは絶対言わないけどね。
なんかその準決勝の組み合わせ残酷すぎるな、なんか。
おいで。
誰が負けるか分かるよなって感じがする。なんか
もうそれはしゃあないや。それ読み進めていたみんな思うから。
めちゃめちゃ辛いな、なんか。ほんでほんで。
ほんで、城之内 VS 悪役との戦いが、
うん、
まあ、文字通りこう死闘が繰り広げられるんですよ。ものすごい戦いが。
へえ、命かかってるんですかそれ。
まあすごい戦いなんですよね。
でも命かかってんかったら死闘って言われへんから、
ね、いや、まあまあまあ、あんまり言えないですけど、はい、
うん、
で、まあ、その死闘が繰り広げられた後に、遊戯と海馬が試合をするんですよ、うん、
はいはいはい。
で、一応前のその城之内との試合と同じ場所で戦います、
うん、はいはいはい。
まあ、準決勝の場所はここですということで、ね、
うんうんうん、
で、海馬が遊戯と試合する前に急に、なんかデュエリストとして頂点を競う戦いにしては、なんかこの戦う場所は殺風景極まりないって言い出すんですよね。
おお、かっこええな。
ふさわしい舞台を用意してやるって言って、
うん、
ソリッドビジョンシステムを作動させてですね、
はいはいはい、
バーチャルステージ、天空デュエルコロシアムっていうのをですね、バーチャルで映し出すんですね。
バーチャルっていうホログラムってことですか？
あ、そうですね。まあホログラムが正しいんかな。
はいはいはいはいはい。すげえ。
なんかコロシアムみたいなところに海馬と遊戯が立つんですよ。
はいはいはい。
で、後ろの方でバーチャルの観客がカイバカイバとか言ってるんですけど、
ちょっとうるさいんで消してもらっていいですかってなりそうやな。
でもバーチャルなんですけどね。で、出すんですけど、僕ね、これ読んでた時に思ったのが、
うん、
城之内の試合の時もそれ出したれよと思って。
でもその時出してもなんかカイバーって言ってたらさいや今会話さん出てないですけどみたいな感じになれへん。
それは抑えといたらいいやん、ギリね。
音量だけミュートにしといて、
そうそうそう、観客の音量ミュートにしとくだけでもいいじゃないですか。
ミュートでなんか観客がわーってやってる動きだけ見えんのなんかすげえシュールやん。
じゃあわーの部分だけオンにしてあげるとかね、ちょっとあるじゃないですか。
あ、ちょっと調整間に合わへんかったかもしれないですね、うん、
しかもしかも、うん、それかせめて開幕それ出すんやだ、決勝で出すべきちゃうのと思ってね。
会話も分かってたんじゃん。
違う違うよ、
この準決勝の組み合わせ。
違う違う。俺負けるな。違うんだ、そういうことじゃないの。
そうか、そ
う
か、
違うのよ。まあって最初僕は思ったんですけど、
うん、
まあ会話は、まあ、いかにねその遊戯との戦いをね楽しみにしてて、まあ、自分がそのデュエルを楽しめるかっていうのを考えて、まあ、技術を開発したわけだ。
はいはいはいはい、
だってその1回きりでしかそれは使われてないですからね。
おお、もうなんか自分の人生の決勝戦はこの遊戯との戦いだっていうことやったんでしょ。
まあ事実上の決勝戦やと言いたいんでしょうね、
自分にとってはね。
そうそうそう、
うん、遊戯とやもんね、確かに。
そう、別に遊戯に勝って次のやつがいたとしても、うん、俺との決、うん、俺は決勝は遊戯となんやというね。もうまさに自分が主人公の人生を謳歌してるわけですよ。
うんうんうん、
なんかねその姿がちょっとやっぱ僕羨ましいなって思ったんですよ。そうなんか堂々としてられる姿が。
はいはいはいはい、はい、
仮に僕が会話の立場やったとしたら、あ、天空デュエルコロシアム開発してきた、俺出そうと思ってたけど先に城之内試合するやん、出してあげようかなってちょっとなるかなと思って、僕の気持ちやったら。
あ、そうか、うん、そうなんかな、
うん、それか、あ、うん、俺第二試合か、じゃあ決勝まで取っとこうかなってちょっと思うんですよ。ちょっとやっぱ気使うなと思って。
はいはい、準決でこれやるのどうなんみたいな、
ね、そうそう、しかも第二試合でね。
うんうんうん、
でも開幕は、まあ、
確かにそうか、確かにそう、ね、う
ん、そう、そんなこと関係ない。俺が主人公やからと、
俺の試合が一番大事っていう。
そうそうそう。
あ、
なんかねパッと見たら、おい応募かよって思うかもしれんのですけど、
うんうん、
なんかその感じちょっと本気で羨ましいなと思うところがあって。
はいはいはい、
ちょっとその自分を主人公やと堂々とする姿がね、
お
うおうおう、羨ましいなと思って、ええー、なと思ってたんですけど、けど、
うん、けどまた
あの実は城之内くんがその試合する対戦前にですね、
うん、
会場について、
うん、
なんか殺風景だなって言ってるんですよね。
はいはいはい、
ちょっと気を使ってあげてもよかったかもなって思いました。
あ、それでは主人公になれないですね
そうそう、なんですよ、そこが多分会話と僕の差だと思うんですけど。
あ、気使ったあかん、それは。
でもなんか、あ、殺風景やなって言ってる、準備してきたしな、出そうかなって。
そこは殺風景って思ってんのに何も準備してけえへんかったんや、あいつでいいや。
そんな開発できるの海馬くんしかおらんから
いや、だからそのお前には持っていない力を俺は持ってるんだぞっていう。
いや、まあね、
うん、
なんかそういう意志の強さはやっぱこうたくましいなって、羨ましいなって思ったところがあり。
はいはいはいはいはい、え、羨ましいと思っただけですか。
いや、これから体現していこうと思いはするんですけど。
そうそうそう、そこそこ具体性持ってこう、具体性
どういうとこでじゃあ活かせばいいですかね、
主人公だっていう。
うん、周りを気にせず自分が主人公やと。
あ、
なんかあるかな、
なんかあるんかな。漫画760で言うと何だろうね、うん、もう、いや僕が毎回プレゼンするんでみたいな感じ。
いや、それはなんか考えるの大変やからいいかなそれは大変。
会話主人公そんなこと思ってないですよ自分が主人公だと思ってるんやったらいや俺のこれ盛り上げんのなんかでもめんどくさいねんなとかなんか思ってないよ。
じゃあ例えば新しいジングルを準備した時に、
うん、
僕が持ち込みの回だけで使うとかね。
あ、そういうこと庭さんの声だけ入ってるとか。
浅島さんの声抜いとく。
漫画760って庭さんだけの声が入ってるジングル全部。
ええ、いいのそれ、いいの、なんか番組の感じ悪ないですか。
いや、もう僕はそれはもうね、丹羽さんがそうなりたいって言うんだったらそれはやっぱ背中押してあげたいまずね、ここから。
もうじゃあ一個だけそのジングル準備してもらおうかな、
うんうん、
お願いして。
僕の回の時は佐島と庭の漫画760の今のね感じのやつでいくけど、うん、
なるほどなるほど、
庭さんの時は漫画760って庭さんだけが言ってるジングル
会話っぽいけどなんかなそれでいいのかなっていう気がするちょっと違ってる、間違ってる気がする。僕それは
会話だってさ、その遊戯のお父さんに死の体感を味わわせたりとか、いやなんかそれちょっと間違ってそうじゃないみたいな、
うんうん、
ところでもこうガンガン突き進めるから、こう主人公感
のまあそ前半の海幕は悪の心があるけどね、
それでも体験せへんと分かんないんじゃない。
あ、そうか、
ビビってたらやっぱね一歩踏み出されへんくなっちゃうから。
わかりました、
踏み出してこう、
はい、
具体性を持って
ちょっと準備しておくんで、いざっていう時に使いたいと思います、
は
い、
まあでも編集するの僕やな、
ね、やばい、切られるかもしれん、
切られるか、なんかこれ見よがしに出してくるのどっちか
嫌だな、それはそれで嫌だ、うん、
これからも自己中になっていくってことで、自己中じゃないや、これからも我が道を行く、
おい言い方お
い庭で行きます、はい、ということですね。
そうですね、3つ、
はい、
主人公ルールは作ればいい、ただでは転ばないと、
うん、
なんかねすごいなんかこう海馬くんでめちゃくちゃしてるように見えて、ところどころね、うん、よく見るとなんかすごい僕たちのヒントにもなるんちゃうかなってすごい思ったんですよね。強さ、
僕たちというのは漫画760のってこと？
まあ漫画76、
人生、
うん、人生現代を生きる僕たちにとってね
広いな、漫画760からの広がり方えぐいななんかもうちょっといいカテゴライズあった気がするけど、
いやいや、もうそれぐらいのバイブル的なね強さを持ってたんですよ僕にとっては。
海馬バイブル、
はい、
なんか途中までさ、このちゃんと会社のことも考えて、
うんうん、
自分のやりたいこともやるみたいな感じだけど、うん、最後はまあでもそっか、観客システムみたいなのあったら売れそうっちゃ売れそう、
ね、まあ、最終的にはね、
確かに、
うん、
それのどれだけ上がるかっていうのを自分で試すっていう
じゃあ、ね、自分が上がるからこそ売れるんでしょうね。
あ、それめっちゃええな、
うん、そういうことなんでしょう。
第一ユーザーは僕なんですよ、うん、
僕が上がらないってことはユーザーも上がらないんですよ。
いや、かっけーかっこいいけど会話言わなさそうどうなの、ね、なんか広報ってか、ちゃんとしたインタビューとかではそういうこと言ってんのかな、会話
性とか。いや言わないでしょうね、
言わへんのか。
ふん、俺のために作ったシステムだ、売りたいなら会社が売ればいい
言いそうふんってめっちゃ言いそう
ふんってね。
なるほど、まあでもそれで回ってんねんからすごいよな、やっぱでも。
まあ確かにね、まあ、間違ってないわけですよ、彼のカリスマ性が正しいということですよ、
感性とかね。
そうそうそう、正しいっていう、う
ん、何がこう上がるかとか、何が盛り上がるかみたいなのやっぱ鋭いんやな
そう、まあそうなんやね、多分
すごいよ、
はい、
いいっすね。
なんでね、うん、ちょっと今一度海馬バイブルを見るためにも皆さん熱いストーリーとともにですね、遊戯を楽しんでみてはいかがということで、はい、
うんうんうん、
おすすめしたいと思います。漫画
760エンディングです。漫画760では番組の感想コーナーメールを募集していますので、ハッシュタグ漫画760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
漫画760は毎週水曜18時頃に各種ポッドキャストサービスで更新しています。またツイッチでも定期的に生配信しています。ぜひ番組のフォロー高評価をお願いします。番組の通知設定もオンにしてもらえるとエピソード配信時に通知が受け取れるようになります。
現在10月29日日曜日に開催する漫画760大賞2023のお便りを募集しています。今年のテーマは好きあらば言いたい漫画のセリフです。リスナーの皆さんがチャンスがあれば言いたいなと思う漫画のセリフをぜひお送りください。詳細は概要欄をご確認ください。お便りいつ紹介したいと思います。
はい、
ラジオネームごいちさん。
ごいちさん、はい、
ごいちさん、佐島さん、にわさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。はじめまして、ごいちです。 Spotify 独占配信ではなくなり、様々なメディアで聞けるようになったとのことですが、YouTube でもポッドキャストの音声を公開してほしいです。
ほ
う。コメントもしやすいですし、個人的にはポッドキャスト用のアプリを立ち上げるより YouTube で済む方がありがたいのです。
なるほどね。
中国語の漫画タイトルで元のタイトルを当てるとか、面白い動画も載せていらっしゃるので、集約した方が認知度上がるのではないでしょうか。載せるメディア一つ増えるだけでも手間は想像以上に増えてしまうのかもしれませんが、ご検討いただけましたら幸いです。わがまま言ってすいません。 これからも配信楽しみにしています。
おお、
とのことです。
来たかこの声。
来ちゃったね、アドバイス。来ちゃったね、
ま、悩んではもちろんいたんですけどね、もちろん。
うん、うん、いやもうあのサムネ作るのめんどくさいの一言に尽きるよね。
めんどくさいとは言えへんけどね、やっぱパワーがかかるっていうのはある。
うんうんうん、
まあ同じようなを繰り返し作るのももちろんできはするんですけど、テンプレートみたいにして、うんうんうん、まあそれやとそれでっていうのもなんかこだわりとしてあり、
はいはいはい、
そう、あのポッドキャストの方は一括配信できるんですよね、
う
ん、
ああそうね、
いろんなプラットフォーム、
Spotify、Apple とかなんかのあたりのポッドキャストプラットフォームには一括配信できる。
そう、 YouTube は確かに別でアップしないといけなくって、
うん、
でさらにサムネとかを作んないといけないから、ちょっと今までやってなかったんですけど、
うんうんうんう
ん、多いんかな YouTube で聞きたいなっていう人。
結構いるんじゃない？そもそもなんか暇な時にとりあえず YouTube 開くみたいな人はまあ多いわけじゃないですか。
はいはいはい、まあね、
そのもうポッドキャストすでに好きな人とか聞いてる人は Spotify とかね、 Apple Podcast とかいろいろ開くんでしょうけど、うんうん、結構やっぱメジャーなのはYouTube とかなんじゃない？
あーそうか、うん、作る？やる？
一旦でもそのテンプレでもう作るっていうのはまあミニマムで、そのなんか時間ない時とはそれで出して、
あ、
まあちょっと余力がある時はサムネをこう作るみたいな二段構えでいけばいいんじゃない？
なるほど、
うん、
前向きに検討いたします。
うわ絶対検討せへんかそれ。ごいちさん泣いてるの？
いやいや、なんかやるっていうとさ、
うん、
そのやら絶対やらないとそれは僕もあれやし、
うん、
前向きに検討した結果やる方向でということで。
え、もうそれやるってこと？
いやいや、前向きに検討する。
前向きに検討はする。
するするする。
その後はどうなるかはもう我々の行動を見てください。
それはまあまあ諸般の事情とかもありますからね、はい、
はいはいはい
はい、はいはい、まあまあ、ね、あの考えます、はい、わかりました。
考えます。曖昧やな。
いやいや、ちょっと考えます、はい。
いやでもゴイチさんこのいいっすよね、手間は想像以上に増えてしまうのかもしれませんがっていう気遣いめちゃめちゃ嬉しいですよね。ありがたい。
しかもあの動画の宣伝までしてくれてますしね。
ね、
中国語漫画タイトルクイズの。
そうそうそうそうそうそう。
ありがとうございます。
いや
前向きに
考えます。
前向きにね。
後ろ向きに考えることってあんのかな。
あれちゃう、ご意見の一つとして伺いますって言ったらそれはもう後ろ向きじゃない。
実質、
うん、実質ね、実質
で伺ってへんまであるかもしれない、もしかして。
とりあえずそういうことがあったということは認識していますみたいな。
お
う
お
う
お
う
お
う、でも大丈夫です、前向きですから、
はい、
はい、期待して。
なんかでもなんかポッドキャストとして配信できるようになるかもみたいな噂はずっとありますもん
ね。そうそう、 YouTube の方でね、
うん、
なんかちょっとずつね機能が進んでたりはするんですけど、そうそうそうそう、なんかちょこちょこって感じですね、
うん、そう、なんか YouTube ミュージックで聴けるようになるみたいな、
はいはいはい、はい、
噂とかもね、
うん、
あったりするんで、
うん、
まああの前向きに検討します。
はい、頑張ります。
はい、
はい、頑張ります。
ではまた来週、バイバイ。
バイバイ。